As we continue today in the book of Mark, here in chapter 2, in some ways, Jesus' ministry was characterized by conflict as much as it was by teaching and miracles.
今日もマルコの福音書2章から見ていきますが、イエスのミニストリーというのは教えることや奇跡によるものでしたが、別の見方をすると対立することによるものでもありました。
Today in our passage in Mark, Mark chapter 2, verses 18 through 22, we're going to see another point of conflict with the religious leaders.
今日のマルコの福音書2章18節から22節でも宗教指導者たちとの一つの対立が描かれています。
Now, in Mark 2, going all the way through Mark chapter 3, verse 6, we see Jesus having conflicts with the religious leaders, primarily the group known as the Pharisees.
マルコの福音書2章から 3章6節にかけて、イエスは宗教指導者たち、主にパリサイ人と呼ばれる人たちと対立しています。
Now, this section is going to actually end with the Pharisees looking for a way to kill Jesus.
この箇所は実際、パリサイ派の人々がイエスをどのように葬り去ろうかと相談するところで終わります。
And there's actually five separate points of conflict in this chapter.And this is the third of those points of conflict.
この章には5つの対立点がありますが、今日の箇所にはその3つ目の点について記されています。
So let's read this passage and let's see what this conflict is over today.
では、この聖書箇所を読んで何について対立しているのかを見ていきたいと思います。
Mark chapter 2, verses 18 through 22, the Bible says, Now John's disciples and the Pharisees were fasting.And people came and said to him, Why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast, but your disciples do not fast? And Jesus said to them, Can the wedding guests fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast in that day. No one sews a piece of unshrunk cloth on an old garment.If he does, the patch tears away from it, the new from the old, and a worse tear is made. And no one puts new wine into old wineskins. If he does, the wine will burst the skins, and the wine is destroyed, and so are the skins. But new wine is for fresh wineskins.
マルコの福音書2章18節から22節にはこのようにあります。さて、ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そこで人々はイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですか？イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは、花婿が一緒にいる間断食できるでしょうか？花婿が一緒にいる間は断食できないのです。しかし、彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その日には断食をします。誰も真新しい布切れで古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんなことをすれば、継ぎ切れが衣を、新しいものが古いものを引き裂き、破れはもっとひどくなります。また誰も新しい葡萄酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば、葡萄酒は皮袋を裂き、葡萄酒も皮袋もダメになります。新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるものです。
The question that's raised here is about this issue of fasting.
ここで問われているのは断食についてです。
And it was asked during a regular time of fasting that was being observed by the followers of John the Baptist and by the Pharisees themselves.
洗礼者ヨハネの弟子たちとパリサイ人が定期的に行っていた断食の最中に問われた質問でした。
Now, this does not tell us a lot.About the timing of this fasting, but only who's involved in this.
ここで断食をする時期については多くは語られておりませんが、誰が断食するのかについてのみ語られています。
Now, we don't know a lot about the disciples of John the Baptist.
ヨハネの弟子たちについて私たちは多くを知りません。
We do know from the Bible, but really very few extra biblical records that there was a group of disciples. They followed John the Baptist and his teachings.
聖書以外の記録はほとんどありませんが、私たちは聖書の記述から洗礼者ヨハネとその教えに従う弟子たちがいたことを知っています。
Now, of course, John himself was pointing people to Jesus as the Son of God and the Messiah, but he had a group of followers who followed his patterns of spiritual disciplines.
もちろん、ヨハネ自身は神の子であるイエスをメシアとして人々に指し示していましたが、弟子たちの中にはヨハネの霊的訓練の仕方を見習う者たちがいました。
Now, given what we know about him, and we know about his dedication to the message of repentance and faith, it would make sense that there would be the spiritual discipline of fasting built into their daily, weekly, and monthly schedules in this group around John.
ヨハネについて私たちが知っていることと、悔い改めと信仰を説くことに彼が献身していたことを考えれば、断食という精神的な訓練を、鍛錬を定期的に、週次、月次といった形で行っていただやろうと思われます。
Now, the Pharisees are different from the disciples of John, of course.
パリサイ人らはヨハネの弟子たちとは違います。
They never accepted Jesus as the Messiah, and we know a lot about them, not only from the Bible, but also from many extra biblical sources.
彼らはイエスをメシアとして決して受け入れることはなく、聖書からも、聖書以外の記録からも、彼らについて多くのことを知ることができます。
There were numerous sects that were active in the social and the religious life of Israel during the time of Christ.
キリストの時代、イスラエルの社会的、宗教的な日常において、数多くの派閥が存在しました。
The Pharisees were one of these sects.
パリサイ派もその一つでした。
Others were the Sadducees who did not accept supernatural events.
他には超自然的な物事を受け入れないサドカイ派もありました。
The Herodians who were basically a political sect that supported the Roman appointed ruler, Herod.
ヘロデ派はローマが任命した統治者ヘロデを支持する基本的には政治的な派閥でした。
There were also the zealots, who were in some way a rebel sect, waging war against Rome and who wanted to see Roman rule overthrown in the nation of Israel.
また、ある意味ローマに反旗を翻し、イスラエルでのローマ支配を終わらせようとする熱心党と呼ばれるグループもありました。
Now, the Pharisees numbered about 6,000 during the time of Jesus.But their authority on issues of interpretation of the scripture and the practice of the Jewish religion were respected by pretty much all of Jewish society.
イエスの時代には約6000人のパリサイ人がいましたが、宗教的解釈と実践において彼らの権威はユダヤ人社会のほとんどが認めるものでした。
How they interpreted the Old Testament law was considered to be the right.Interpretation.
旧約聖書の立法について彼らの解釈は正しいとされていました。
Now, of course, when you look at Jesus, he directly confronted some of those interpretations during his earthly ministry.
もちろん、イエスは地上でのミニストリーにおいて、そうした解釈といくつかに真っ向から対立しました。
The Pharisees had added many centuries of Jewish rabbinical teaching to the actual commands in the Torah, the Old Testament law, which had become part then of how to actually keep the commandments and, in their view, be a godly person.
パリサイ人たちは旧約聖書の立法であるトーラに書かれている命令に何世紀にもわたってユダヤ教のラビの教えを付け加え、それらが実際に立法を守り信仰の厚い人物となるための一部としていました。
And so, these practices that they said would lead to godliness And the formal process of keeping and following them had actually become the very definition of a relationship with God to these Pharisees.
ですから信仰の厚さを増すと言われていたこれらの定めを守り、それに従うことこそがパリサイ人にとって神との関係を築くことを意味していました。
And so, in the example of fasting, the Mosaic Law, the Torah, only has one command to fast.
断食を例に挙げますと、モーゼの律法、トーラーには断食に関する定めは一つしかありません。
In the Leviticus chapter 23 verse 27 says, Now on the 10th day of this 7th month is the day of atonement. It shall be for you a time of holy convocation, and you shall afflict yourselves and present a food offering to the Lord.
レビ記23章27節に、特にこの第7の月の10日はなだめの日であり、あなた方のために聖なる会合を開く。あなた方は自らを戒め、食物の捧げ物を主に捧げなければならないとあります。
Now, that word afflicting yourself on one day per year, the day of atonement called Yom Kippur in modern Hebrew, means that literally means to fast.
年に一日だけ、現代ヘブライ語でヨムキプルと呼ばれるなだめの日に、自らを戒めることは断食することを意味しています。
And that's only one day out of the entire year.
これは1年間においてたった1日だけのことです。
The Pharisees had transformed that teaching into teaching that fasting should be done 2 days per week in order to truly be a pious and righteous person.
パリサイ人はその教えを真に敬虔な人となるためには週に2回断食を行うべきであるという教えに変えてしまいました。
Now, of course, not every person in Israel did this, but it would have been considered the mark of piety, of spirituality, to keep these fasts and all the other ones designated throughout the year.
もちろん全ての人がそうしていたわけではないでしょうが、そのような断食や一年を通して他に定められた全ての定めを守ることが経験であることの証と考えられていたことでしょう。
Now it is with this background that Jesus is questioned about his disciples not participating in these particular fast days, whichever ones they were.
こうした背景があって弟子たちがこのような断食をしないことについてイエスは質問を受けたのです。
Jesus' answer is very significant here.
イエスの答えはとても意義深いものでした。
He uses the imagery of a wedding and is pointing really to himself being the bridegroom.
結婚式のイメージを用いて答えられていて、ご自身を花婿に例えておられます。
Verse 19 gives us Jesus' answer here. It says, Can the wedding guests fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast.
19節にイエスの答えがあります。花婿に付き添う友人たちは、花婿が一緒にいる間断食できるでしょうか？花婿が一緒にいる間は断食できないのですとあります。
Now, a wedding... is a joyful occasion, especially in that time.
結婚式は特にこの時代にはとても喜ばしいものでした。
For a regular marriage, it would have been a week, a full week of partying and feasting in honor of the newly married couple. And even for a remarried widow, it was 3 days.Of the same type of partying and feasting and eating and drinking.
通常の結婚でも新婚夫婦を祝ってまるまる1週間、未亡人が再婚した場合であっても3日間はパーティーが続きました。
The wedding was not a time to stop eating.
結婚式は食べることをやめる時ではありませんでした。
It was the time to indulgeIn the pleasure of food and drink.
飲食の喜びに浸る時であったのです。
Now, this is especially significant for Jesus to use this example.
イエスがこのような例えを用いたことは特に意義深いことです。
In the Old Testament, God often pictured himself as the bridegroom coming for Israel, his bride.
旧約聖書では、神はしばしばご自分をイスラエルという花嫁を迎えに来る花婿として描かれました。
Here's just a few examples where we see this.
その例をいくつか見てみましょう。
Isaiah 62:5 says, For as a young man marries a young woman, so shall your sons marry you. And as the bridegroom rejoices over the bride, so shall your God rejoice over you.
イザヤ書62:5若い男が若い女の夫となるように、あなたの息子たちはあなたの夫となる。花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。
And then Ezekiel chapter 16 verse 8, it says, When I passed by you again and saw you, behold, you were at the age for love, and I spread the corner of my garment over you and covered your nakedness, and I made my vow to you and entered a covenant with you, declares the Lord God, and you became mine.
Ezekiel 16:8私がそばを通りかかってあなたを見ると、ちょうどあなたは恋をする年頃になっていた。私は衣の裾をあなたの上に広げ、あなたの裸を覆った。私はあなたに誓って、あなたと契りを結んだ、神である主の言葉。そして、あなたは私のものとなった。
And another that we studied last year, Hosea chapter 2, verses 19 through 20, And I will betroth you to me forever. I will betroth you to me in righteousness and in justice, in steadfast love and in mercy. I will betroth you to me in faithfulness.And you shall know the Lord.
そして昨年学びましたホセア書2章19節から20節にはこのようにあります。私は永遠にあなたと契りを結ぶ。義と裁きと恵みと憐れみを持ってあなたと契りを結ぶ。真実を持ってあなたと契りを結ぶ。この時あなたは主を知る。
Now, what this shows us by Jesus using thisbridegroom image and then implying that he is the groom is that this is Christological in nature.
これらからわかることはイエスが花婿の例えを用いて自分こそがその花嫁だと示すことはキリスト論的だということです。
In other words, he's declaring that the picture of God as the bridegroom applies to himselfAs God's Christ or God's Messiah.
つまり花婿としての神という姿が神のキリスト、すなわちメシアとしての自分に当てはまるということを宣言しているわけです。
And as the Messiah, Jesus Christ, he was equating himself with God.
メシアとして、イエス・キリストとして神と自分を等しくしています。
Now,Jesus was not some lesser being than God, nor was he the same type of human as everyone else around him, but he was the bridegroom that the people of Israel had been looking for centuries.
イエスは神よりも劣った存在でも、その周りにいる人々と同じような人間でもなく、イスラエルの人々が何世紀にもわたって探し求めていた花婿でした。
He was their Messiah, and he was their God.
彼らのメシアであり、神であったのです。
And as the Messiah, as the Redeemer who had been sent by God, he was the fulfillment of everything that the law, of everything in the law, and the requirements of that law were pointing to.
メシアとして、神に使わされた贖い主として、立法とそれが求めるものをすべて成就する存在でした。
And so, in Matthew 5:17, Jesus says, Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I've not come to abolish them, but to fulfill them.
ですから、マタイの福音書5章17節で、イエスは、私が立法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのですと言っておられるのです。
So why are the followers of Jesus not fasting?
ではなぜイエスに従う者たちは断食をしないのでしょうか?
Because Emmanuel, God with us, is here.
それはインマヌエル、神が私たちと共におられるからです。
He's on the earth.
地上におられるのです。
The law is fulfilled in him.And the need for fasting that existed in the Old Testament due to the absence of a Redeemer who could atone for sin is over and done.
イエスのうちに律法が成就されるので、罪をあがなってくださる方がおられなかった旧約聖書に存在していた断食の必要性というのがなくなったのです。
Now, if Jesus had stopped there,Then the question for Christians of today of whether we would fast, that would be the answer. And it would be completely done.
もしそこでイエスが答えるのをやめておられたら、今日のクリスチャンにとって断食をするかどうかという疑問は完全に解決されていました。
But notice that's not what he did.
ですがイエスはそこでとどまりませんでした。
No. In verse 20,He clarified his remarks on the wedding feast by saying this, The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast in that day.
20節でイエスは婚宴の例えについて、彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その日には断食をしますと言っておられます。
Jesus was pointing us to the fact that his first comingwas not a permanent return to this earth, and that the kingdom he came to establish was spiritual, and not at that point physical.
イエスはご自分の最初の来臨が永続的なものではなく、この時点で立て上げられる王国は物理的なものではなくて霊的なものであるという事実を示しておられたのです。
Now some have interpreted this to mean simply the three days that Jesus was in the tomb before his resurrection that the disciples would fast at that point. But I do think it does seem to have a much broader context of his return back to heaven and leaving the earth physically after his resurrection, not just the three days in the tomb.
このことをイエスが復活されるまでの3日間弟子たちが断食をすることになるという意味に解釈する人たちがいますが、復活の後、イエスが天に帰られ、物理的に地上を去られるというより広い意味合いがあるように思えます。
In the book of Acts, we clearly see the early church still practicing fasting. So Jesus must not have only intended this to mean the three days that he was in the grave.
使徒の働きには初代教会で断食が実践されていたことが記されています。ですからイエスがご自分が墓におられた3日間だけを意味されていたのではないはずです。
Acts chapter 13 verse 2 says While they were worshiping the Lord and fasting The Holy Spirit said Set apart for me Barnabas and Saul For the work to which I have called them
使徒の働き13章2節には彼らが主を礼拝し断食していると聖霊がさあ私のためにバルナバとサウロを聖別して私が召した働きに就かせなさいと言われたとあります。
So if there's no need for the fasting that came from the longing for the Messiah and the longing for the redemption of sins but Jesus still says that his followers will fast at some point thenHow do we reconcile those two ideas?
もしキリストにおいて律法が成就し、メシアと罪の贖いを待ち望むために断食をすることが不要となったのに、イエスがご自分に従う者らがいつか断食をする時が来ると言われたとすれば、これをどのように説明することができるでしょうか?
Those ideas are reconciled in the final illustrations that Jesus gives us in this passage about a clothAnd a wineskin.
それはイエスがこの箇所の最後で示された布切れとブドウ酒の皮袋の例えから説明することができます。
In verse 21, He talks about not putting a new piece of unshrunk cloth on an old garment to patch it up.
21節では古い衣を作ろうために縮んでいない新しい布を当ててはいけないと言っています。
The reason is that what would happen is the new cloth would shrink as it was washed, and it would actually pull against the cloth it was patching, and it would tear an even bigger hole in that fabric.
それは洗濯をするときに布が縮むことで繕った布が引っ張られさらに大きな穴が開いてしまうからです。
And then he uses the illustration of the wine and the wineskin in verse 22.
22節ではブドウ酒と皮袋の例えを用いています。
Now, he talks about an old wineskin here.
古い皮袋について話をしています。
Not a common thing for us, but this would have been a leather container, basically a bag that was used to keep wine in, to be transported or stored for long periods.
それは革製のバッグのような入れ物で、ワインを保管したり持ち歩くために使われるものでした。
Now the problem is that once this wineskin was empty,It's just leather, and if it's left to dry out and not used for a long time, then they really couldn't be reused because they would get hard, and if you felt old leather, it's very brittle.
問題はこの皮袋が一度空っぽになって長い間使われずに乾燥してしまうと、硬く脆くなって再び使うことができなくなってしまうことでした。
And so they would start.It's this very soft leather that had stretch to it in order to fill it with wine. But an old brittle wineskin would crack. It wouldn't stretch if you tried to put and fill it with wine because it would push the sides of it open again as it filled and that would just crack it and it would let all the wine out.
最初は皮も柔らかく、ワインを満たしても柔軟性がありますが、古いひび割れた皮袋ですと、ワインを入れて袋の側面が押し広げられる力が働くとストレッチが効かずにひび割れてしまいます。
And what would happen is you'd end up wasting all this wine that you just spent a lot of time making.
ワインを無駄にしてしまうことになります。
So Jesus is answering the question of fasting by saying that he, like the new cloth and the new wine, he's saying he's like those two things.
イエスは断食についての質問に、ご自分は新しい布や新しいワインのようなものだと言っておられるのです。
He's saying, you don't take what is new and just add it to the old system or fit it into, or fit the old system around what is new.
新しいものはただ古いものに付け加えたり、古いものに押し込めたりすることはできません。
Jesus brings something completely new into this world by fulfilling the law that required fasting.
イエスは断食を必要とする律法を成就することで、全く新しいものをこの世にもたらされたのです。
So, the question is really not just about fasting, but before we continue on that, we do have to address it here for Christians.
問われているのは断食についてだけではありませんが、クリスチャンとしてそれを取り上げないわけにはいきません。
Should we fast?
私たちは断食すべきでしょうか?
It's not commanded in the New Testament, but Jesus seems to indicate here that at various times, once he leaves the earth, we can, and it seems biblical to say we should.
新約聖書で命じられているわけではありませんが、イエスはご自分が地上を去られた後、さまざまな場面において、私たちは断食できるし、断食すべきであると示しておられるように見えます。
But there should be a difference to our fasting that the Pharisees who held this legalistic standard over people's heads could never grasp.
けれども私たちの断食は立法主義的な基準を掲げていたパリサイ人には決して理解できなかった違いがあるはずです。
John Piper, in his book on fasting called A Hunger for God, says this.
ジョン・パイパー氏は断食についての著書 A Hunger for God 神に飢えるの中で次のように述べています。
He says, the great central decisive act of salvation for us today is past, not future.
今日の私たちの救いを決定づける中心となる行為は未来ではなく過去にある。
And on the basis of that past work of the bridegroom, nothing can ever be the same again.
花婿のその過去の技ゆえに何一つ以前と同じではありえない。
The lamb is slain.
子羊は葬られ。
The blood is shed.
血は流された。
The punishment of our sins is executed.
私たちの罪に対する罰は下されたのだ。
Death is defeated.
死は打ち破られ。
The spirit is sent.
御霊が使わされた。
The punishment, the wine is new.
ワインは新しく。
And the old fasting mindset is simply not adequate.
そして断食に関する古い考えは単に適切ではなくなった。
But we all know that while this is the spiritual reality that Jesus has come and that all things are new, that we all know that we live with the tension of, yes, this already happened. But in this fallen world, we don't experience it complete and fully.
ですが、イエスが来臨され、すべてのものが新しくなったという霊的な現実がある一方で、それがすでに起こったことだという感覚を持って生きてはいるものの、この堕落した世において、それを完全に体験しているわけではないということを私たちは知っています。
We live in the reality of already, but not yet, which we've talked about many times.
私たちは以前にも何度か触れましたが、すでに起こっているけれどもまだ完全ではないという現実の中に生きているわけです。
And this is why we fast.
だから断食をするのです。
Because we have a longing to actually experience, we have a longing to actually experience the presence of the bridegroom as these followers of Christ in the book of Mark walking with Jesus personally were experiencing.
マルコの福音書でキリストに従う者たちがイエスと共に歩んだように、花婿の臨在を実際に体験したいと切に願うからなのです。
We know that we don't gain favor with God as the Pharisees thought they were doing by their fasting.
パリサイ人たちが思っていたように、断食によって神の好意を得られるわけでないことを私たちは知っています。
We know that in Christ, our salvation is 100% complete and finished.
キリストのうちに私たちの救いが完全なことも知っています。
But we want to experience more of Jesus. We want to experience more of that new wine filling up His wineskins, which is us.
ですが、新しいワインであるイエスが、皮袋としての私たちを満たしてくださり、イエスをもっと体験したいと願っているのです。
And so again, John Piper says in his book, as an act of faith, Christian fasting is an expression of dissatisfied contentment in the all-satisfying fullness of Christ. It is a hunger for God awakened by the taste of God freely given in the gospel.
再びパイパー氏はこう言っています。信仰の行為としてクリスチャンが断食をするのは全能のキリストに対する不満足な満足の表現である。それはキリストの全能の豊かさに対する平安と喜びの表現だ。それは福音の中で豊かに与えられている神を味わうことによって目覚めた神に対する飢えであると書いています。
So yes, as Christians there should be times that we fast out of a heart that desires to forsake something that is good, food, it is good, for something that is far better, our God.
ですから、クリスチャンとして、食べ物など良いもの、それよりも良いものをそれよりも良い、神のために犠牲にしたいと願う心から断食するべきです。
But there's an even bigger question being addressed here that the Pharisees could not see.
けれどここではパリサイ人には見えなかったさらに大きなことが問われています。
The question is whether those hearing the gospel would forsake their religious understandings and the rules that they had created for themselves and their society and they would come and join the wedding celebration.With the bridegroom himself.
その問いとは、福音を聞いた人々が自分たちや社会が作り上げたルールや自分たちの宗教的理解を手放して花婿とともに結婚の祝いの場に加わるかどうかということです。
And what Jesus was showing them is that you couldn't do that. You can't do that by just adding Jesus to whoever and to what and who.You already are.
自分という人間と自分が持ち続けているものに単にイエスを付け加えるということはできません。
You can't remain as that old garment and the old wineskin.
古い衣服や革袋のままではいられないのです。
You have to be transformed. You have to be renewed by Jesus Christ.
イエス・キリストによって新しくされ、変えられなくてはならないのです。
2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, Therefore, if anyone is in Christ, he's a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come.
コリント人への手紙第2、5章17節には、ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたとあります。
As a new creation in Christ Jesus, like the expanding fermentation of wine, He fills us by His Holy Spirit in order to make us into the bride of Christ that He wants us to be as part of His church, which is His bride.
キリストイエスのうちに新しく作られたものとして、ワインの発酵が進んで膨らむように、神は私たちを聖霊によって満たしてくださいます。それは、キリストの花嫁である教会の一部として、私たちを神が望まれる花嫁とするためです。
Some of you, even here today, like the Pharisees, you might be trying to Do something to make yourself more appealing to God.
ここにおられる方の中にも、パリサイ人のように、神に自分をアピールするために何かをしようとしておられる方がおられるのではないかと思います。
You work at living a moral life.
道徳的な生活を送ろうと努力されます。
You may even be systematically doing religious exercises like fasting.
計画的に断食のような宗教的訓練にさえ励んでおられるかもしれません。
Or you want Jesus, but you want to add him to just who you already are.
イエスを求めていても、すでにある自分という存在にイエスを加えたいと望んでおられるかもしれません。
The problem is that who we are is a sinner.Who has completely failed to glorify God with any of our actions?
問題は私たちが罪人であり、どのような行いによっても神に栄光を期すことが全くできないということです。
This was the problem with the Pharisees.
それがパリサイ人たちの問題でした。
They thought because of their actions, they were godly and righteous and they weren't sinners.
彼らはその行いゆえに自分たちは信仰深く正しい人間で罪人ではないと思っていました。ですがそれは事実からかけ離れていました。
all of us need to be made into a new creation.
私たちは皆新しく作り変えられる必要があります。
We need to be regenerated in order to truly follow Christ and accept Him.
真にキリストを受け入れ、キリストに従うためには再生されなければなりません。
We need to be new cloth and a new wineskin.
新しい布、新しい革袋となる必要があるのです。
And that only comes through repentance of sin.And throwing ourselves on the mercy of Jesus Christ.
そのためには罪を悔い改め、イエス・キリストの憐れみに身を委ねるしかありません。
By trusting that He alone can pay for your sin and provide forgiveness because of His death on the cross.
十字架での死ゆえに、キリストのみが罪を贖い、許しを与えてくださることができると。信じることしかないのです。
And that's why we celebrate the Lord's Supper.
それが主の晩餐を守る理由でもあります。
Each time we come to this table, we remind ourselves of who we are.
晩餐に預かるたびに、私たちは自分が何者であるかを覚えます。
We are sinners who deserved to do this death ourselves and die as punishment for our sins, but Christ died for us.
私たちは罪人です。自分の罪の罰として死に値する罪人であるにもかかわらず、キリストは私たちのために死んでくださいました。
But instead of fasting, we now eat because his body was broken and his blood was shed.In order for us to be made new in Christ Jesus.
ですが断食をする代わりにこの主の晩餐に預かります。それは私たちがイエス・キリストのうちに新しくされるためにその体が砕かれ血が流されたからです。
And if you've repented of your sin and you've accepted Jesus Christ as your Lord and Savior and then been obedient by being baptized, then I invite you to join us in this communion meal today.
ご自分の罪を悔い改め、イエス・キリストを主であり、救い主として受け入れ、バプテスマを受けられた方は、どうぞ共に聖餐式に預かってください。
If you, have not accepted Jesus Christ or been baptized, then I would ask you to not partake in the meal.
まだイエスを受け入れておられない方、バプテスマを受けておられない方は、参加をご遠慮いただければと思います。
Parents, you teach your children the importance of this ordinance, this sacrament, by not allowing them to participate if they're not ready.
お子様がおられる方々は、この晩餐の重要性をお子様にお教えいただき、準備ができていないお子様が晩餐に預かることをご遠慮ください。
After I pray, the deacons will serve the bread and the juice from the four corners of the room.And then we will eat and we will drink together as we remember the sacrifice of our Lord Jesus Christ.
牧師が祈りました後、執事が礼拝堂の四隅でパンとジュースをお配りいたします。私たちの主イエス・キリストの犠牲を覚えつつ、共に主の晩餐に預かりましょう。
Let's pray.
お祈りいたします。
Our Heavenly Father, we pray to you, our great God and our King, the one who we have sinned against.The one whose name we have failed to properly glorify. And yet today we enter your presence through the blood and the sacrifice of our Savior, Jesus Christ. Lord, we thank you for the regeneration that you provide that can make us into new wineskins, acceptable to be filled with your Holy Spirit, through our Savior's sacrifice. Lord, we pray that we would truly be yourVessels to be filled by you today. Father, I pray that in this meal we would see the wonderful news of the gospel that you died on a cross to save us from our sins. I pray that as we celebrate this, that Lord, you would cause us to once again see what a great salvation we have and what a privilege it is to be called one of your children. Lord, unite us as a body around this table. Put our differences aside and help us to see each other the way that you see us, as one in your Holy Spirit through the blood of Christ. Father, help us to truly worship you today. Be glorified by our time around this offering, this sacrament, this ordinance that reminds us of your sacrifice for us. We love you and we praise you. And we pray this in Christ's holy name.